おそらくそのあなたの考えているサービスというのは、その対象の方々は欲しくないね、そこじゃないんだよなみたいな。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日がですね、10月の26日に収録していますが、取りだめなので配信日は少しずれているのだろうというふうに思います。537回目の配信張り切ってお送りいたします。ということでございましてですね、今日はですね、実はタイトルはもう決めているんです。タイトルはこうしました。富裕層を集客する手っ取り早い方法ということでございますね。まあ皆さんからの質問を取り上げた内容なんですが、まあ儲けたいなら金持ちを狙えっていうのはね、昔からよく言われることでございますし、僕も尊敬するですね、マクドナルド創業者の藤田伝さんが、もともと書籍の中でおっしゃっていたあのことですんでですね、ご存知の方も多いと思うんですが、これは賛成って言うと生意気ですが賛成です。やはり安いものをですね売るというのは、我々弱者、我々といったら皆さん失礼ですね、僕も含めた、弱い立場の人にとってはですね、なかなか大変なんですね。なぜかというと、安いものというのは実は安いから簡単に売れたりとか、高いから売るのが難しいってことは全然なくて、その物の価値が高いのか安いかだけの違いなので、売る難しさってあんまり変わらないんですよね。となるとどうなるかというと、安いものを売ると当然利益の額がちっちゃいので、お金を儲けようと思うとすっごいたくさん売らなければいけない。で、すごいたくさん売らなくちゃいけないってことは、売れた暁には、お客様のこう対応する事務処理だったりとか、カスタマーサポートだったりとか、物を売ってるとすると物を包むとか送るとかですね、こういう仕事がすごく増えるんですね。そうすると、まあ人件費と言ったりしますけども、これコストも結構かさみましてですね、非常に大変になるわけですね。だから、安いものを売るよりは、やっぱり初心者と言いますか、弱い我々はですね、高いものをできるだけ高く売るというふうにした方がいいんだろうと。いうふうに思うんです。だからこそ、富裕層を狙いたいとか、富裕層をターゲットにしたいという話になる人が多くて、まあ、今日もこういう質問をいただいたんですね。ちょっと読んでみましょう。ご質問者の方がですね、男性女性ちょっとわかりませんけれども、こんな質問でした。旅行や車の運転が好きで、5、6人の家族などを対象にした観光タクシーのような事業を起業しようと計画中です。自宅までの送迎、写真撮影、動画撮影、アルバム制作、動画制作も行い、旅の思い出の作りのサポートをしたいと思っています。ターゲットはまず高齢者、その後富裕層に広げていきたいと思っています。高齢者がターゲットの場合、その家族向けに広告を打つことになると思いますが、どういった効果が効果的でしょうか？広告が効果的でしょうか？また、富裕層に向けた集客場合も、お聞きしたいです。よろしくお願いします。ということでございますね。まあ、仮に A さんとしますが、ご相談ありがとうございました。まあ、今日は、この質問も軸に答えていきたいなというふうに思ってるんですが、まあ、要は、富裕層だったり、高齢者の方、まあ、イコールなのかもしれませんけどね、富裕層、高齢者の方に対して、まあ、観光ガイドみたいな、タクシー付きの観光ガイドみたいなプランを考えているということでございまして、これをまあ、どうやって集客するかっていう話だと、思うんですよね。で、これをちょっと説明していきたいんですが、まさに僕のクライアントさんで同じようなことというか、ほぼ同じですね。ほとんど同じことをなさってる方がいます。でも10年近くになるんですかね。もう 7年ぐらいかな。あの事業をずっとなさっててですね、海外のアメリカの方なので、今はコロナ禍の中ですね、渡航が制限されてますので、今年のこのシーズンはどうしようもなかったですけれども、ずっとこういうことがない限りは、まあ、安定して集客できて収益も出てる方なんですね。この方の事例も含めてお話を聞きたいなと思っています。まず最近のお話で僕のクライアントさんの事例を出しましたけれども、実は彼のビジネスってお客様はまさに高齢者の方だったりとか富裕層の方なんですね。なんですが、サービスを提供するときに富裕層の方とか 高齢者の方を狙ったり、その家族の方をターゲッティングにするってことは実は全くしてないんですよ。だけど結果として富裕層の方だったりとか高齢者の方、そのご家族がクライアントじゃないお客様になっているという形なんですよね。つまり順番が違うんです。これが今日のミソになるので、もうほぼ答えになってるんですが、どういうことを言ってるかというと、ちょっと考え方をひっくり返すために、まず最初に富裕層、ちょっと高齢者の話もしますが、富裕層とは何ぞやって話を最初にしたいと思うんですけども、富裕層ってよく聞くじゃないですか。世界中に富裕層っていると思うんですけども、これ何ぞやって話をまずちょっと定義したいんです。まあただのゲームですけどね、定義をしたいんですが、まあ俗に富裕層と定義する、まあ、シンクタンクともたくさんあるから、富裕層と呼ばれる人たちの定義として一般的なのは、金融資産ですね。株とか証券とか、まあ土地に変わっててもいいんだけど、とにかく金融資産と呼ばれるものが1億円以上の人を富裕層というふうに呼ぶらしいです。呼ぶらしい。アメリカでも1億円相当、だから100万ドルですか?ぐらいの人たちを富裕層。で、スーパー富裕層ってのがあって、まあ超富裕層っていうのは金融資産が5億円以上で、収入がキャッシュフローの収入が1億円以上というふうに言われるそうですね。僕ね、金融資産が5億で収入が1億以上のお金持ちの方に、そういうふうにものすごく嫌みったらしくやったことがあるので、もう鮮明に覚えてるんですが、まあということらしいです。で、こういう方が富裕層ということになるわけですけども、でこの方々を狙いたいというふうに、まあ、言ってるんですよ、今日の話はね。なんですが、これ金融資産ですからね。金融資産なので、キャッシュフローというか、収入っていうとまたちょっと話が変わるんですよ。なぜかというと、例えば、金融資産が1億円の人とかの中には、隣の億万長者って有名な本があるので、ああいうのを見るとよくわかりますが、もうリタイアメントしていて、仕事をしてない人もいるんですね。仕事をしてないし、でも金融資産が1億程度ってことは、なんだろう、会社のオーナーシップを持ってたりとかいうこともあんまりなくて、キャッシュフローがそんなない人もいるんですね。それはもうもちろんわざとそれでいいと思ってやってる人がいる。僕の友達でもいます。早めに会社売っちゃってですね、巨万の富ではないけれども、仕事しなくて毎日遊んでて、好きな時間に起きても、サラリーマンの年収ぐらいはあるんですね、彼は。まあそういうような人もいるわけですよ。じゃあこういう人が、過分所得というか、自由に使えるお金が多いかというと、そうではないじゃないですか。もちろん、金融資産があっても、それを目減りさせて使えるような人とかっていうのは、収入が多いのと使えるお金は一緒かもしれないけれども、でも、使えるお金が多いこと、イコール富裕層ではなかったりするってことなんですね。で、一方で、上場企業の社員をしていて、日本においてですよ、まあ、アメリカとかでもいいですけど、社員をしていて、正社員をしていて、夫婦ともども正社員だと。同じ会社でもいいし、違う会社でもいいですね。片っぽは丸々商事、片っぽは、TBS でもいいですよ、まあ、働いてるという時に、世帯収入っておそらく2000万超えてる人もいるんですよね。2000万超えてたり、まあ、あまりも、まあ、給料が多くないと言われている電機メーカー、二人とも電機メーカーでも1500万以上は絶対あると思うんです。そういう夫婦の場合、例えばこの二人が結構見えっ張りで、もしくはどちらかが見えっ張りで、タワマンに住んでて、タワマンの高い方の、マンションに住んでて、ものすごく高額なローンも払ってる。もしくはまあ借りてる。そこに住むってことは、自動的に、見栄を張って外車に乗らなくちゃいけない。から外国の車に乗ってると、なんかわかんない、ポルシェのマカンとかかもしれませんね。なんかこう、なんかもっと高いのかな、乗ってて、で、年に1回2回はハワイに家族で行ってると。子供が何かでいるかもしれないけど行ってると。で、奥様は、何十万もするバッグを使い分けてる感じの人だったりして、で、まあいろいろお金を使う家族ですね。こういう人たちの場合っていうのは、お金は使いますよ。すごく使う。別に無理してるわけじゃなくて使う。けれども、 もしかすると金融資産はそんなにないかもしれない。つまり貯金ですね。そんなにないかもしれないじゃないですか。で、これは富裕層って言わないんですよ。まあもちろん、僕に言われたくないです。誰もね、その、お金持ちであることは変わらないんですよ。我々が言う俗に言うお金持ちであることは変わらないけれども、全然違うじゃないですか。なので、そもそも、この、お金をたくさん、高額なお金を払ってもらいたいから、富裕層を狙うという、この、言葉の使い方としては、まあ、わかりやすく富裕層って言ってるんですよ、みんなね。だと思うんだけども、ちょっと違うよねって話。ただただ、お金を、無駄にというか、お金をジャブジャブ使える人たちを狙いたい、ということになるわけですね。これがすごく大事な、前提なんです。で、一歩、さっきの話戻しましょう。戻しましょう。で、じゃあ、富裕層を狙うという話につながるんだけど、だから、富裕層を狙うっていうターゲッティングが、無理があるんですよ。やっぱ無理がある。富裕層を狙えば、金を使うということじゃなくて、お金を使う人たちを狙うと、富裕層の人も混じってるっていうのが、正しい理解の仕方なんですよね。なんです。で、特に今回のようなサービスの場合で、金融資産をそのままいじくるようなプライベートバンカーとか、資産運用だったり、そういうことを、なりわいにするんだれば、まさに富裕層、金融資産を狙わないと始まんないから、キャッシュローがいくら多い人でもね、どうしようもないところがあると思うんですけれども、今回みたいな高いお金を払ってほしいって場合は、富裕層を狙うという言葉の使い方じゃない方がそもそもいいってことなんです。じゃあ、どういうふうになると、結果狙えるのかって話なんですけども、先ほどの僕のクライアントさんの例で言うと、まあ、簡単に、というか、まあ、ディテールを言いますと、場所はですね、サンフランシスコなんです。サンフランシスコで、プライベートガイド、車付きのプライベートガイドを提供してますね。ブーンって車で走る。してると。で、案内するのが、サンフランシスコ市内とかね、そういうところじゃなくて、シリコンバレーとか、それ近場じゃなくてですね、もうナパバレーとか、まあ、あれも近場に入るのかな、ナパバレーだったり、ヨセミテ、公園という非常に美しい公園があるんですが、そこまでですね、行くんですよ。もう丸一日でも着くか着かないかぐらいの遠いとこにあるわけですが、そこに連れてってあげるんですね。で、長距離だから、当然のごとく、ラグジュアリーな車なんです。乗り心地がとても良くて、しかも乗ってる間緊張しないように、完全プライベート。予定、行程、迎えに行くときとか、もうこう止まる、止まらない。全部お膳立てします。そして道中、静かにしたかったら静かにする。まあビデオ見たかったら見てもらう。喋りたかったら軽快に喋るみたいな。日本語で喋るというね。こういうようなサービスなんです。これをただただ提供してるわけです。こういうことやりますよって言ってるだけなんです。ウェブサイトでは。そうすると結果としてお客様は、まあ富裕層というか富裕層、資産家の方だったり、まあ、会社経営者だったり、会社オーナーだったり、開業医だったりとか、まあ、お坊さんかもしれませんね。檀家があるお坊さん、お金がある方のお坊さんだったりって方々が来る。もしくは先ほどの、過分所得の多い、まあ、世帯収入がとても多い、高給取りの方のお父さんも含めたご家族みたいな方々がいらっしゃったりってことが、まあ、ほとんど、まあ、夫婦で来ることもありますね。っていう風になってるんです。だからこれがまさに、おっしゃってる姿だと思うんです。なので、まあ、富裕層の方々を相手にするという言葉は、さっきでもお金を払える人たちを相手にしたいって置き換えた方がいいって言いましたけど、の場合は、その方々を狙うっていう考え方をするんじゃなくて、本当ただ、高額でお金がすごく高くて、まあ、金額が高くて、それに見合う価値がありますよと伝えるというか、表現するというか、わかります?プライベートガイド一組様、1日14万円みたいな、チップ別とかってして、その代わりこういう車でこんなことじゃ、あんなことこんな人って、もうやっとけばいいんですよ。そうすると、ターゲッティングなんかしなくても、それを いわゆるこう団体のなんか一人1万円みたいなバスツアーとかを集客する方々が乗っけるチャンネル、つまり Google 広告だったり Facebook 広告だったりインスタの広告だったり何でもいいですけども、何でもよくないんだけど、まあ、そういう露出をするとかね、もしくはサンフランシスコ、プライベートツアーとかね、観光ガイドとか個人ガイドとかってやるだけで、その自分たちを選んでくれるんですよ、お金を払える人は、っていうことになるので、その方々が払いたくなるとか払いたいとか払ってもらえるサービスにするのがすごく重要なんです。もうこれだけですね。あと集客の仕方はあんまり変わらないわけですよ、今からする。ですからサービスがすごい重要なので、今回のあの観光タクシーの話をすれば、あのエリアがこれ書いてくださらなかったのでわからないんですですけども、まあ許認可が取れている場所だとしましょう。日本だったらね、あの許可ないとできませんからね。日本の方じゃないと思うんですけど、海外の方でその白タク的にやるのかどうかだと今僕コメントできませんが、まあ問題ないエリアだとしましょう。だけどそのエリアっていうのがもともとお金を持ってる方々が結構来るエリアじゃなかったら、なかったら一般のプライベートガイドにした方がいいです、いいです。例えばどうだろうな、もう、パタヤとかね、バンコクのパタヤとか、バンコク、いや、じゃタイのパタヤ、バンコクとか、ベトナムのハノイとか、ホーチミンとか、ダナンとか、まあ、マレーシアでもいい、マレーシアはちょっと違うか、みたいなエリアだと、普通にプライベートガイドですよ、クラマ付きですよと言って、まあ、少しプライベートっぽい金額にした方が、おそらくうまくいく。それを富裕層と呼ぶのかどうか知りませんが、で本当にゴンってお金をもらいたくなればですね、やっぱエリアがやっぱヨーロッパとかね、もうホテル、例えばね、高級ホテルに泊まったら、一泊10万ぐらい余裕でするみたいなエリアってあるじゃないですか。例えばサンフランシスコなんて、フィッシャーマンズワーフってこう、結構離れた、市内の結構外れの、僕泊まったのどこだっけな、シェラトンだったかな、ちょっと覚えてませんけど、とかでも一泊4万5千円とかするんですよ、当時。今もうちょっとするのかもしれませんけど、普通にあのいいホテル泊まったら8万とか9万とかするんですよね。まあ、そういうようなものがあるようなエリアですよ。具体的に北欧かもしれない、西ヨーロッパかもしれない、アメリカでもエリアが決まってきますね。そういうところでやるのがすごく重要なんですよね。そうじゃないなら少し高いということはできるけれども、お金をジャブジャブ払える人がそもそも集まってこないところだと、いわゆるさっき言ってた富裕層向けという感じにはならないので、この切り分けはすごい重要。もしエリアが違ったら、あの、普通にちょっと高めに、あの、上げてくだされば、お金を払ってでもその価値を提供してほしい人が来ますよ。でもその方々は富裕層ではないし、世帯収入が2000万ってこともないかもしれない。ただただ払えるだけかもしれない。ですけれども、まだマシですよね。そんな風に考えていただけると、結局サービスありきなんだってことが伝わるのかなって思ってるから、一般的にもうとにかく高いものしか僕らは売れませんよねって、商売は弱者でやるんだから、少ないお客様から確実に利益を取っていくことしか僕らはできないじゃんという話でしかなくて、それがエリアがもし、お金をたくさん使う方が来やすいエリアであれば、そういうガーンって高額なものが、用意して、それに見合う価値を提供すれば、おのずと金額は上がっていくと。似たようなことを例えばタイでしてもね、やっぱりね、例えばアメリカだ、シリコンバレーだ、あ、ごめんなさい、サンフランシスコだったら、10万を超えてても、まあ、向こうだったら3万4万ぐらいにしかならないことってやっぱあってね、ここはあの差がやっぱり出る、多少は出るのだろうというふうに、思いますね。ここをちょっとよく考えて設計いただくといいんじゃないかなと。で、今、お金持ち、お金持ちって話をしましたけど、今日のご質問の中には、老人、失礼だ、高齢者の方々だったり、その家族を対象にするにはということもありましたから、これにも触れておきます。同じですね、今ので分かってくださると思いますけど、同じです。老人の方々を、また言っちゃった、高齢者の方々を狙うとかね、その家族を狙う、どういうふうに狙えばいいかということじゃないんですよ。高齢者の方、ご本人だったり、そのご家族、ご指定ですね。の方々が申し込みたくなるようなサービスにしておいて、普通にマーケットにエントリーすれば、まあローンチすれば、 そういう方々が集まってきます。ですから、それは結局プライベートだったり、時間が自由だったりとか、わがまま放題だったり、バリアフリーのところをよく探しますとかですね、あと食事について、海外の方だと思うんです。食事についてご老人の方が、好き嫌いがあれば、日本食だったりとか、醤油風味のところを見つけていきましょうとかっていうふうに書いてれば、そういう方々が集まってくるんですよ。これがすごく重要。もちろんコピーライティングの技術は多少いりますよ。ペケペケの方々におすすめですとかって書くことは必要だけど、でもこれだと絞りすぎてて、そうじゃない人が集めにくいんですね。その、高齢者の方だったり、高齢者の方を慕う家族の方々を集めたいと思ってても、あなたがやるサービスは、ゆっくりご夫婦で回りたい方とかね、45歳のご夫婦だって来るかもしれないわけであって、結果としてそういう方々を拾うことになると思うというぐらいでいいと思います。だからその方々が喜ぶ、まあ、ご老人の方、ご老人って僕癖ですね。高齢者の方だったり、その家族の方が喜べそうなラインナップで提供するのがすごく重要。で、もし集まらなかったですよ。集まらなかったら、おそらく、その観光タクシーの、そのあなたの考えているサービスというのは、その対象の方々は欲しくないんで、そこじゃないんだよな、みたいな。動画じゃないんだよね、みたいな話になるだろうと思いますね。僕ね、結構、プライベートガイドは本当にお手伝いしてますし、クライアントさんにもたくさんいるので、これはもう実例として言いますけれども、動画を編集してくれとかね、言うのって、意外と要求ないんですよ。まあ、写真を追加してね、写真を焼きまして売ってあげるとか、いうのはあるんですけども、アクティビティなんですよ。山登りをみんなでしたとか、イルカと泳いだとかいう時には、その、もう風景に、ショットに価値があるじゃないですか。だけど家族写真っていうことだけで言うと、意外とね、そんなに、うわ、それ欲しかったということもなかったりすることもあるので、このエリアが結構映えるところだったら、あってもいいかもしれませんけども、それよりもわがままであったりとか、食べ物の場所がどうのこうのとかですね、もしくは一緒になんか山登りまでしてくれるとかですね、一緒に泳いでくれたりするとか、一緒に走ってくれる、一緒に自転車でとかいうふうなことの方が求めている場合もあるので、そこはよくリサーチをしといた方が、いいんじゃないかなっていうふうには思いますね。ということで、いかがでしたでしょうか、今回の質問の答えになっていれば嬉しいと思いますし、聞いていらっしゃる方の中で、高齢者を狙いたいとか、なんか詐欺みたいだな、狙いたいとか、富裕層の方を狙いたいと思っていらっしゃる方にとっては、おそらく共通する話題だと思うので、参考にいただけると嬉しいと思います。はい。それでは今日の雑談でございますが、今日の雑談は、鬼滅の刃ですね。雷の呼吸みたいな感じでございますが、実は鬼滅の刃の映画をですね、見に行ったんですよ。見に行った。で、泣いちゃいましたね。泣いちゃいました。タオルで拭くぐらい泣きました、僕は。で、周り見ると結構おじさんも泣いてたんで、おじさんに受けるのかもしれませんけどね、すごく面白かったです。ご存知ですか？鬼滅の刃そもそも知らなかったらはぁってなると思うし、海外に住んでる皆さんにはまだ見れないんだと思いますけれども、話しちゃいます。朝ですね、8時20分の上映に僕は行ってきました。なんでかというと、息子のね、サッカーの予定だったり、お嬢さんの部活だったり、お勉強の予定を調整するとですね、この時間しか合わないみたいで、売れっ子芸人かよっていうぐらいの時間だったので、そこで予約して行ったんですけど、もう行ったらもう超満員で、映画館のもうロビーが。でね、鬼滅の刃って人気あるから、一つの映画館に、こう、10個ぐらいシアターがあったとすると、8個ぐらいね、もう鬼滅しかやってないんですよ。だから至るところで鬼滅をやってて、時間ずらしながらこうやってね、1日30とか40公演ぐらいする、それでも満員に近いぐらい空前のブームでございましてですね。ただ映画って言っても漫画なんですよね。漫画が原作だし、漫画に忠実なんです。鬼滅の刃ってアニメが、映画も忠実なんですよ。で、1巻から6巻までぐらいがアニメでやったんです。 Amazon プライムにもありますね。 で、7巻と8巻ぐらいが今回の映画なんです。で、この先はちょっと未定なんだけど、でも漫画は22巻ぐらいまでも出てて、少年ジャンプ、週刊誌のはもう完結してるから僕はちょっと知りたくないから見てないんですけど、ぐらい、だから先にわかるんですよ。ストーリーがわかるし、映画を見ても全く同じなんです。同じなんです。だから、一緒でしょ漫画とっていう人もたくさんいるんですって。僕もそうでした。だからちょっと子供たちも行きたいというので、でも僕も嫌いじゃないから、まああんまり期待せずに行ったんですよね。知ってるものを見るんだろうなと思って行ったんだけど、これ泣くんですね。知ってるくせに泣くということで、映像にすることであそこまでクオリティを上げてくるっていうか、から制作スタッフの方がこれひいき目に見てないと思うんですよ。すごいんだなと僕は思ったんですよね。それぐらい良かったです。だから今回の鬼滅の刃、知らない人はわけわかんないと思うんですけど、煉獄杏寿郎というね、杏寿郎さんかいう方がほぼ主役の子じゃない人が中心になっているわけですね。だけどこの方って漫画で見た時はそんなにかっこいいって僕は思わなかったんだけど、めちゃくちゃかっこよくて、なんかね、この映画のおかげでそのキャラクターがもう人気ランキングも上昇するかと言われてるぐらい、これ映像化のマジックなんですかね。びっくりしましたよ。泣いてるんですから、知ってるストーリーでおじさんが、まあ子供も泣いてましたけどね。すごいいい映画でした。鬼滅の刃を知らない人は見てもわっきゃわかんない、はーってなると思うので、ぜひ漫画を見る、せめて6巻まで漫画を見るとかね、もしくはAmazon プライムで無料ですから、アニメを全部見てから挑んだ方がいいと思いますね。だから面白かったです。あんなに流行ってるけど面白かったですね。僕、君の名はっていう大ヒット映画も娘に誘われて行った時に、もう本当なんでこんな俺が見るんだよと思って見てたけど、もう見てるうちにこう前のめりになってすごい面白かった、爽快感が最後残った記憶があるんですが、まあそれぐらい面白かったです。皆さんね、見てない人はしつこいですけど、鬼滅の刃ね、漫画で読むかアニメで見るかぐらいはしておいても、まあ損はないのかなっていうふうには思うんですいやもちろん昔の漫画もいいじゃないですか。スラムダンクとかね、北斗の拳、何ですよ、ドラゴンボールみたいな、僕もっといっぱい好きな漫画いっぱいありますけど、面白い、十分面白かったですよ。伝説になるぐらい面白かったけれども、まああれも捨てたもんじゃないですね。特にね、女性陣はあんまりね、オタクキスの人じゃないと、もしかしたら、もしかするけれども、男、おっさんですよ、おっさんは絶対面白いと思いますよ。もうああいう強い感じののに憧れんすよね、男の人はね。だからもう無条件に面白いと思うので、とかね言わずにね、騙されたと思って見ていただければなと思いまして、久々にいいもの見ましたねということでぜひ皆さん見てください。おすすめです。それではまた次回お会いしましょう。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネス、もしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々 メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。